岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は令和6年度の岡山県産業労働部の取り組みについて、産業労働部長の宮本由香さんにお話しいただきます。宮本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず昨年5月に新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類に移行しまして、日常が少しずつ戻ってきたように感じますが、昨年度はどのような1年だったでしょうか。
はい、昨年度はコロナ禍で休止されていたイベントが再開されたり、各地で観光客をお見受けしたり、県内各地に活気やにぎわいが戻ってきたことを実感する機会が増えました。
はい、
一方で物価高騰や人手不足が続く中、岡山県の経済も大きな課題に直面した1年でもありました。こうした中、県では物価高騰対策として特別高圧で受電する中小企業の負担軽減策や、生産性向上に取り組む事業者への支援、観光振興に向けた岡山夏旅キャンペーンの開催など、さまざまな取り組みを進めてきました。
いろいろな取り組みが行われてきたのですね。お話にありましたように、物価高騰の影響を受ける企業が依然として多くある状況です。特に中小企業などへの支援についてはどう取り組まれるのでしょうか。
はい、物価高や人手不足といった課題に直面している今、生産性の向上が非常に重要です。
はい、
このため企業の経営状況や成長段階に合わせた専門家派遣などの支援のほか、デジタル化への対応の面では企業内の DX 推進人材に向けた専門家の指導による実践的な研修などに取り組んでいます。
はい、そして脱炭素化の対応についてですが、水島コンビナートの取り組みが注目されています。今後どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
はい、コンビナート立地企業と連携して取り組んでいることが水素の活用です。
はい、
水島に大規模な供給拠点を設けて、コンビナート内外で発生する二酸化炭素と組み合わせて資源として活用する方策について検討しているところです。2050年カーボンニュートラル実現には水島コンビナートの脱炭素化が非常に重要ですので、連携して進めていきたいと考えています。
取り組みを注視していきたいと思います。そしていよいよ今年の9月に開催されます森の芸術祭晴れの国岡山ですが、詳しく教えてください。
はい、9月28日から11月24日にかけて、岡山県北部の12市町村を舞台に森の芸術祭晴れの国岡山を開催します。はい、県では広域に設置されるアート作品を効率よく鑑賞できるよう周遊バスを整備するなど、芸術祭の成功に向け準備を進めているところです。アート作品と一緒に県北の魅力を知っていただけるよう、さまざまな企画を用意して皆さんをお迎えします。
はい、森の芸術祭の開催楽しみですよね。県外の方はもちろんですが、岡山県に住む私たちもその魅力を再発見できると思います。ぜひお出かけいただきたいです。では最後に宮本さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、観光面では森の芸術祭も含めて多くの方が岡山県を訪れることを期待しています。来年には大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭も控えています。しっかりとおもてなしの準備を進めて皆さんに楽しんでいただきたいと思います。また物価高や人手不足は幅広い業種に影響を及ぼしていますが、皆さんと力を合わせて乗り越え、すべての県民が明るい笑顔で暮らす生き生き岡山の実現に向けて着実に取り組んでまいります。
はい、今朝は令和6年度の岡山県産業労働部の取り組みについて、産業労働部長の宮本由香さんにお話しいただきました。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡山県からツキノワグマに対する注意のお願いです。行楽シーズンを迎え、山菜採りや登山など山に入る機会が増えるこの時期は、クマによる人身被害の発生リスクも高まります。被害を防ぐため、山に入るときは、鈴やラジオの音を出し、クマに人がいることを知らせるようにしてください。もし、クマを遠くに見つけた場合は、静かにその場を離れましょう。近づいてきた場合は、背中を見せず、ゆっくりと後ろに下がってください。特に、子グマのそばには必ず母グマがいますので、絶対に近づかないでください。 万が一熊に襲われた場合は、地面に伏せて頭や首を守る姿勢をとりましょう。なお、熊を目撃したり痕跡を発見したりしたときは、最寄りの市町村役場や県民局、地域事務所に連絡をお願いします。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。